ャラリー沼の底
これは月に2回だけオープンする不思議なギャラリー沼の底で店主のオセアンと織りなす抽象画の世界のお話。
皆様こんばんは。ギャラリー沼の底にようこそお越しくださいました。本日は素敵なゲストをお迎えしております。健康経営推進パーソナルトレーナーの三好珠樹さんです。珠樹さん、本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私の方から三好珠樹さんの簡単なご紹介をさせていただきます。スポーツジムで年間1800件以上のトレーニング指導をされてこられたほか、企業向けセミナーの開催や個人のパーソナルトレーニング、オンライン栄養指導もなさっておられます。食事と運動で、健康な体づくり教えてこられました珠樹さんに早速質問させていただきたいのですが、いきなり本質的な質問で恐縮なんですけども、そもそも人はなぜ食べなければならないんでしょうか？
はい。そしたらまず、体のことについてですが、体というのは、ちょっと夢も希望もない話かもしれないんですけど、多くの化学反応を起こして生命維持を行ってるんですね。それは私たちの肉体を形成するということでもありますし、生理学的な、このエネルギー生成を行うということにもつながってくるわけなんですけれども、そういう化学反応を引き起こすためになくてはならないのが栄養素ということなんですね。なので人はやっぱり食べないと生きていけないっていうのが、食べる大きな理由かなと思います。これは人に限らず生物はもう何でも、やっぱり生きてるうちは化学反応を起こすために食べなければいけない。もしくは自分の中で必要な栄養素を生み出している動物もいるわけなんですけれども、生きるためには絶対にそれが必要かなというのが私の見解と言いますか。はい。
これは、自家発電はで人間はできないっていうことですね。できない。
そうなんですよ。
外から取り入れる必要があるんですよね。
そうですね。その進化の過程で、どういう戦略を取ってきたかって、生き物によって結構大きく異なってくると思うんですけれども、私たち人間は外部に委託するという戦略を取っているわけなんですね。
立派な面白いですね。
そう、なので、外部からしっかり栄養素を取っていかないと生命維持ができない。もしくは体調の維持ができないっていうのが私たち人間の大きな特徴かなと思います。
はい。ちょっとイメージするとすれば、あれですか、車はガソリンがないと動かない。そんなイメージでもよろしいんでしょうか？
あ、そうですね。はい。おっしゃる通りで。
ありがとうございます。
はい。
もう一回同じ質問なんですけども、なぜ食べなければならないのかっていうのは、はい、これは私個人的な倫理的な問題になってくるんですけども、動物とか植物とか命を奪って私のエネルギーに変えるっていうことに、私個人的にちょっとなんていうんですかね、罪悪感があるんですよね。そういったところでどうやってこうメンタル的に乗り越えていったらいいんでしょう。
メンタル的なそのサポートになるかわからないんですけれども、私たちって、この私の体でしたら一個の個として、認知をされているわけなんですが、実は腸内細菌との共存であったりとか、いろんな生物との共存をしているわけなんですね。なので、食べないと腸内細菌も死ぬわけなんですよ。私の体の共存している生物も死んでいくわけなんですよ。
なるほど。
で、やっぱり、なんて言うんでしょう。この、食物連鎖っていうのはあると思うんですけれども、私たちってやはり食物連鎖の中にいて、そこから脱することっていうのは不可能だと思うんですね。で、私たちは他の生き物の命を奪って食べていますが、それによって自分が生きてるだけではなくて、自分の飼ってる細菌も生かしている。生かしているというとちょっと、 大げさというか、なんかおこがましいんですけど、共存なので、一緒に生きてる状態。で、最近はまた別の生物の餌にもなりうるわけなんですよね。なので、要は、私たちって、排泄したら、それが実際肥料になったりするわけじゃないですか。
そうです
やっ
ね。
ぱ、そういったことで、食物連鎖の、私たちだけ、人間というカテゴリーで言うと、食物連鎖のトップの方にいるのかもしれないんですけど、私たちの生存に必要な細菌っていうのは、食物連鎖の反対の方にいると言ってもいいかなと思うんですが、それで私たちは共存しているといったところで、あくまで食物連鎖の中にいて、そこから脱することはできないので、私たちだけが、他の命を奪って生きているっていうのは、なんて言うんでしょう、ちょっと、そこが脱するほど、私たちの体ってスペシャルなものではないよねっていう、あくまでその中の一員ですよねっていうのが私は思うところですね。
以前ね、その打ち合わせさせていただいたときに、食べ物をこう噛んで咀嚼するところまでは自分がするけども、その後の分解は自分ではないものが、その何、主体になっているっていうお話を伺ったときに、この意識ってこう、なんていうか、壮大な勘違いをするんだなって、この体、私のものだって、私が主体になって全て動かしてるんだって、ついつい思っちゃうんですよね。けど、その先日のね、分解の主体は私ではないっていう話をちょっと伺ったときに、だから今日の今のその共存してるっていうところで、今、ちょっと私の腹にストンと一個落ちた、ところがあります。
あ、嬉しいです。なんかそう言っていただけると嬉しいです。
今の話の流れで、その分解っていうワードが出てきたので、その玉木さん、居合もなさってらっしゃるっていう話を先日伺って、ちょっと居合について簡単にリスナーの方にご説明いただいてもよろしいですか？
はい。ありがとうございます。居合というとちょっと語弊があったりもするんですけれども、居合って、刀が鞘に収まっているところから、抜きざまの攻撃は全部居合っていうんですね。なので、抜いてしまって、えいやーと始まる攻撃に関しては、居合ではないので、居合というと語弊が生まれることもあるんですが、定義上皆様のイメージに近いところで居合という言葉を使わせていただいてるんですけれども、私が実際にやってるのは、居合の型であったりとか、抜刀してからの型であったりとか、また真剣で本当に藁を切るようなお稽古であったりとか、木刀で打ち合うっていうようなお稽古をやっていて、まあ一概に全部が居合というわけではないんですけれども、居合というのは、実際に抜きざまに相手に攻撃を仕掛けることのことを言います。
玉木さんのその居合もね、なさってるってお話聞いたときに、分解という片方の仕事があって、もう一つに、その切断っていうね、居合を使ったの、刀を使った切断っていうね、二つのテーマが共存してるんだなって思ったときに、その中でこの分解と切断っていうものの、まあ、それぞれの違いと、または共通点はあったりするんですか？
分解って方向の違いかなって今は思いまして、分解ってこの360度、ありとあらゆる方向から反応を起こるっていうところが分解なのかなと。で、より細分化していく。で、切断っていうのは、細分化していくわけではなくて、1個のものを2個に分ける。さらに、それをまた2個に分けるっていうことは行われていくんですけれども、一方方向。居合、それこそ居合の、型で言うと、まあ、袈裟切りという上から切る。一方方向に切断する。で、これが、一方方向に2個の、1個のものを2つに分けるっていうのが切断なのかなというふうに思いますね。
面白いです。今のが、そしたら、玉木さんの中で、その分解と切断っていうのは、つながりがあるんですか？
あるしないっていう、なんか一方の見方ですると、ある とも言えるし、ただ大きく見ると、あ、ちょっと言い方を変えると、マクロで見るとない。ミクロで見るとあるみたいな。そういうイメージがします。
ありがとうございます。ちょっと会話の質問を変えましてですね、玉木さんのもう一つの趣味にお話に移ってよろしいですか？石の話なんですけども。鉱物、石、石物も、お好きだという話を伺ったときに、鉱物っていうのは、生命ではないし、物質で、その物質と、もう一つお仕事の方は、生命活動のね、お仕事をなさっているわけなんですけども、その物質と生命の、違いと共通点、何かあったりするんですか、玉木さんの中に。
物質と生命。ですね。生命っていうのは、物質っていう方がより広義で、その中の生命なのかなっていう気がしますね。
そうですよね。生命って後付けですよね。物質が先にあって、そこから生命が生まれて。ね。
これは言葉の、英語に関してなんですけれども、鉱物って英語で言うとミネラル。で、ミネラルって単語だけを聞くと、皆様おそらくその体の栄養素のイメージが強いと思うんですよ。
ですね、そのイメージが上がってきます。
そうなんですよ。実は、そのミネラルっていうのは何なのかっていうと、鉄だったり、銅だったり、亜鉛だったり、全然体とは関係ないようなものが実際私たちの体の中で働いてくれてるわけなんですね。なんか鉄ってよく聞くんですけど、こう、私たちが日常で見る鉄がまさか体の中で働いてるっていうのがイコールにならない。
ならないです。イメージの中でもならないですね。
でもなんか、反対に言うと、鉄不足だよね、貧血だよって言われると、鉄不足だよねって、こう皆さん、鉄というのは体内にあるんだっていう認識も一方では当たり前のように思ってらっしゃるわけじゃないですか。そこってすごい不思議だなって思っていて、当たり前に享受してるのに、イメージとかけ離れている。っていうところで、私は実は体内にあるミネラルも好きですし、外部自然にあるミネラルも好きっていうところで、鉱物であったりとか無機物であったりとかっていうのが、好きなんですね。で、石も好きですし。
なるほど。ああ、でもそう、確かに鉄分足りないって言いますよ。だけど、イメージするアイアンの、イメージが体の中で働いてるって、どんな働きしてるのか全然イメージができないのは確かにそうですね。かけ離れてますね、いろいろこう。
そうなんですよ。
でも
銅とかもね、体内でなんか影響してるなんて思わないと思うんですけど、実際私たちの体内には少量ですが銅があって、それが生命活動に必要な反応を起こしてくれてたりするわけなんですよね。
わあ、面白い。ありがとうございます。いや、ちょっとこれ最後の質問なんですけども、今日このね、収録してる本日なんです。玉木さんお誕生日なんですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
そのこともあって、幼少期、玉木さんっていうのはどういう環境で生まれ育ったのか、どうやって今のお仕事に至ったのか、その趣味に派生していくのかっていうところをですね、最後にお伺いしたいんですけども、よろしいですか？
私はですね、もともと出身が愛媛県で、宇和島市というすごく田舎の端っこの方で生まれまして、そこから、幼少期のうちに松山という愛媛県の中心部に引っ越したわけなんですけども、そこで、成長したというか、成長期迎えまして、小4の時に初めて、こう、憧れた職業、なりたい職業というのを見つけまして、それがですね、花火師だったんですね。花火を作る職人さんになりたいと思いまして。で、昔からこう、 見てる番組は水戸黄門ですみたいな。
なぜ見た？
なんかドラマとかは見たことなかったんですよ、本当に。小さい頃から今まで私ドラマを何一つ最初から最後まで見たことがないんですけども、あんまりその、なんだろう、ドラマが好きというよりも、その、もう時代劇が好きみたいな感じだったので、とかドキュメンタリーが好きっていう子供だったので、まあそういった昔ながらの文化っていうのが昔から好きだったのかなとは思うんですけど、日本文化が。この中で、なんかこう、花火師さんのドキュメンタリー番組を見て、その花火師になりたいと思いまして、でもとにかく火薬が重要らしいと、幼いながらに思ったんですね、花火師。なんかこう、丸い神玉みたいなのに火薬を詰めていくんだみたいなのを見たところで、ちょうど夏だったので手持ち花火からですね、火薬を抜き取り出しまして、ストックを集め、ビー玉の周りに半紙を何重にも何重にも重ね、それをカットしてですね、見た目だけのその神玉を作ったんですね。で、そこにストックした火薬を詰め、なんかくっつけて糸を出して、形だけはなんか、そこそこそれっぽく見えるものを作って、花火師職人への夢をですね、こう追ってたわけなんですが、最終的に兄にバレて、危ないということで母にすごい怒られたんですけども。
なかったですね。爆
そう
発す
でする
ぐらいで。
ね。ただストックして結構時間経ってたので、本当にたくさん集めて、一生懸命集めてたので、だいぶ湿気てはいましたね。火薬が。
よかったよかった。
そう。まあ、そんなこんなで、小4の時は初めてなりたい職業が花火師で。で、その後も、二十歳頃への時は刀鍛冶になりたいと思ったりとか、岡山のね、岡山は備前という有名な、
そうですね。
場所でもありますので、岡山の刀匠さんのところに見学に行かせてくださいということで、乗り込んでいき、単身乗り込んでいき、一人刀鍛冶さんの作業をずっと、見学させていただくっていうのをやっていたりとかですね。まあそういう昔から職人さんに憧れていた幼少時代ではありました。
そこから、鉱物っていうものに、移っていくんですかね、興味が。
あ、いや、もともとが刀からなんですよね。先に刀なんですよ
そういう
ね。
ことだったんですね。
そうなんですよ。で、実は私玉鋼も、ちょっとずつコレクションをしていまして。
鋼って何でしたっけ？
あ、玉鋼は、純度の高い鉄。で、刀に使う、純度が高いと言いますか、要は、硬すぎず柔らかすぎず、刀に適してる鉄っていうのがあるんですね。日本刀って硬すぎてもすぐ折れちゃうし、柔らかすぎても腰がなくて曲がっちゃうし、刀に適してる、炭素の分量だったりとか、鉄の分量っていうのがあるんですよ。で、そういう刀の元になるものっていうのが玉鋼になるんですけども、
それをコレクションしてるんですね。
そうです。
なかなか、同じ話できる方、なかなか見つけられないじゃないですか。
いや、本当にいないですね。ましてや女性は本当にいないので、玉鋼、それこそ玉鋼っていうと、今のね、お世話様の、反応のように、なんですっけ？みたいな。なんか聞いたことあるような気がするけどっていう。
なるほど。
でもちょっと鬼滅の刃が流行って、玉鋼というなんか言葉が結構広がってたみたいな気はします。なんかそんな話を聞いた気が。あ、聞いた、みたいな。
このラジオ番組聞いてくださる方で、玉鋼のファンですっていう方がいたら、ぜひ、玉鋼に、連絡を取っていただいて、お話に、花を咲かせていただけたらいいなと思うんですけども、玉木さんの、もし玉木さんにご連絡取りたいっていうことになった場合、どういった、窓口があるんですか？
そうですね。インスタグラムであったりとか、フェイスブックでお名前を検索していただくと出てきますので、お気軽に DM いただけたらと思います。
わかりました。じゃあ、 でしょうかね。貼らせていただき、リンク貼らせていただきますので、皆様、どうぞお気軽にご相談などございましたら、三好たまきさんの方にご連絡くださいませ。はい。では、そろそろ閉店の時間かと思いますので、本日のお話はこれでおしまいにしたいと思います。本日は、健康経営推進パーソナルトレーナーの三好たまきさんにお越しいただきました。玉木さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
眠って目が覚めたら新しい世界が待ってますよ。皆さん、おやすみなさい。